The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は聖書全体の中で最も愛されている聖句を中心にお話しします。多くの皆さんは、特にルーテル教会で信仰告白をした人は、10代の頃にこの聖句を暗記していることでしょう。暗記している人は、私と一緒にこの聖句を声に出して言ってください。この短い聖句の中に、福音の要点が凝縮して詰まっているということができると思います。それは、ヨハネの福音書3章16節です。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ここには、神の御言葉のメッセージ全体が凝縮されています。ある昔の神学者の言った言葉があります。聖書のどこを切っても、イエス・キリストの恩知が流れると。旧約聖書も新約聖書も、神の御言葉のすべては、主イエス・キリストによって私たちにもたらされました。私たちに救いの道を与え、どうすれば救われるかを私たちが知ることができるために、道が知らせようとされたことを、キリストは私たちに教えられました。神は愛の神であり、そのことを聖書は私たちに伝えます。ヨハネの福音書3章16節のすぐ後の節もとても大切です。この聖句にも注目しましょう。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。本当の神を知らない人たちがいます。彼らはそれなりに、おそらく神を恐れていると思います。彼らは自分の中に変わらなければならないものがあるのに気づいているので、神は待ち構えていて、彼らを叩いたり、くじいたり、仕返ししたりしようとしていると思うのかもしれません。神は好意的に扱ってはくれないという多くの恐れがこの世にはあります。それで彼らは偶像というものを作ります。木や石などで偶像を作り、神ならぬものを拝みます。結局彼らは神との正しい関係を築こうとしているのです。人間は罪深い性質を持っています。人間の中には、生まれた時から罪があります。人は皆、罪人として生まれます。それで神を恐ろしいという思いがあり、それに対してどうにもできず、どうしたら神との関係を正すことができるのかわからないと思うのです。そのようなわけで、ヨハネの福音書3章16節のこの御言葉は、非常に大切なのです。多くの人がこの御言葉を暗記するように願います。私たちは覚える努力をするのは好きではありませんが、とても大事なのです。自分で何度も何度も繰り返し声に出して読み、そらんじることができるようになってください。救いについて知らなければならないことがこの中に語られています。イエス・キリストは世の救い主です。三位一体の神だけが唯一の本当の神です。他の神は偽物です。神を見出そうとする人間に作られたものに過ぎません。聖書の御言葉を通して、ご自分を表された神はお一人です。この神が三位一体の神です。御父と御子と御霊という三つのご人格が、一人の神のうちにおられます。神が三人いるのではありません。ただお一人の本当の神が三つのご人格としてご自分を表されるのです。神の御子イエス・キリストはこの地球に私たちの代わりに苦しんで死ぬために生まれられました。それがクリスマスです。 変わることなく、常に真実の神であられるイエスが、人の性質と肉を取られ、処女マリアより生まれられました。イエスには、他の人間とは異なり、罪はありません。イエスは人間の男性との間に生まれたのではなく、神ご自身が奇跡を働かれて、処女マリアから生まれさせられました。ですから、イエスは罪なしに生まれられました。完全に神であられ、完全に人であられるお方が、私たちの代わりに死なれ、私たちの罪の代価を支払われました。私たちの罪の代価は当然死です。私たちは皆、その代価を支払わなければならないところでした。実際ある意味、この地上にいるすべての人は死ぬことによってその代価を払います。それが死なのです。けれども私たちには、もはや永遠の死はありません。私たちの罪は取り除かれたので、私たちは永遠の死から解放されています。キリストは世の救い主です。そしてあなたが救われるかどうかは、あなたがキリストに対してどうするかにかかっています。キリストを取るに足りない存在として扱い、キリストを信じる必要はないと思い、キリストを信じることなく、キリストがあなたの罪を取り去られたと信じないなら、あなたは救われていません。あなたにはまだ罪があり、あなたはやがて地獄に行きます。反対に、イエス・キリストのうちに神のあなたへの贈り物を見るなら、イエスはあなたの罪の代価を支払うために来られ、あなたに代わって十字架にかかり、あなたが死ぬ代わりに死なれ、神の憐れみと愛のゆえに、キリストを通して今やあなたの罪は許されていると信じるなら、あなたは許され、キリストの血によって清く洗われ、救いを得ています。父なる神は、私の子イエスがあなたに代わって代価を払ったので、あなたはこの天で私と共に永遠に生きることができると言われます。私たちは神と共に永遠に生きるのです。それには終わりはありません。永遠です。あなたの永遠がどうなるかを決めるのは、その答えを出すのは、あなたがイエスをどのように受け止めるかにかかっています。すべての人は永遠に生きます。ある者はサタンと共に地獄で、ある者は神と共に天国で生きます。さて、聖書を持っている人は、ヨハネの福音書3章を開いていただきたいと思います。今回お話ししていることは、イエスと一人のパリサイ人、ニコデモとの間で交わされた会話の一部です。ニコデモはユダヤ人でした。一般のユダヤ人ではなく、とても評判の良いユダヤ人で、70人からなるサンヘドリンの一人でした。サンヘドリンとは、ユダヤ人にとっての最高裁判所のようなものであり、事実上すべてのことを収めていましたから、統治機関のようなものでした。ですからニコデモはおそらく非常に豊かで重要な人物で相当の尊敬を受けていたと思われます。パリサイ人とは人に見せるために祈るなどして自分が敬虔だと思われようとする人たちでした。ところがニコデモはイエスのことを聞きイエスを信じるようになった人のようです。少なくともイエスの教えや言葉に心を止めていたでしょう。それで彼は夜、イエスのところに来ます。仲間のユダヤ人に見られないためだったと思われます。はっきりとはわかりませんが、おそらくそうだったことでしょう。イエスはここで彼に教えます。ニコデモは、人はどうすれば救われるのか、どうすれば永遠の命を持つことができるのか、それを知りたいと思っていました。イエスは、新しく生まれなければならないと言われます。ヨハネの福音書3章の会話の中で、人はどうすれば新しく生まれることができるでしょうか。もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうか。と聞いています。このような質問をするとは、彼は素朴な人だったのか、 あるいはイエスから教えを受け、非常に重要な真理を捉えようとしていたのか、どちらかです。その彼にイエスは、新しく生まれなければならないと教えています。あなたにクリスチャンの知り合いがいたら、その人たちが新しく生まれるという話をするのを聞くことがあるでしょう。彼らが言うのは、霊的に生まれることです。体が新しく生まれ変わるのではなく、霊的に新しく生まれることを意味しています。新生と呼ばれます。最初は肉を取って人間として生まれます。二度目は霊的に生まれます。これは改心すること、神の子供になること、神の国に入れられること、キリスト教会に入れられることです。このイエスとニコデモの会話は大変深い意味があります。私のメッセージを聞いている人で、まだ新しく生まれておらず、神と御子イエス・キリストとの霊的な交わりに入れられていない人は、まだ聖霊が働かれて信仰に入れられておらず、クリスチャンになっていない人は、聖霊があなたの心を変えてくださるように祈ってください。聖霊があなたのうちに来てくださり、罪を告白してイエスの許しを求めるように導いてくださることを祈ってください。神は誰をも拒まれません。あなたが神のもとへ行き、神の許しを求めるなら、あなたに許しを与えられます。心から真実に求めてください。そうすれば神はあなたを変え、神の国に入れられます。あなたにとってこれほど素晴らしいことはありません。神の国に入れられるとは、永遠の命を持つことです。この地で体は死んでも、神と共に永遠に天国で生きます。これは素晴らしいことです。ヨハネの福音書3章を読むとき、最後の36節にも注目してください。この聖句にすべてが要約されていると思います。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。許しを受けることなく罪の中に死ぬ者は、永遠を地獄で過ごすことになると言っています。死後に行く場所は二つだけです。一つは、イエス・キリストの御血潮により許された者たちのための神と共なる天国です。もう一つは、イエスを救い主として信じることなく、許しを受けなかった人たちのための地獄です。天国か地獄か、どちらかです。皆さんがイエスを信じ、天国に行くことが私の祈りです。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。番組では、あなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。 それではまたこの時間に。